杉萩川柳。はい、杉萩川柳のお時間でございます。このコーナーですね、上の句、中の句、下の句、それぞれを別々にバラバラに送ってもらい、それを組み合わせてとってもいい句を作ろうというコーナーでございます。
はい、
まあ、今前回の、春さんゲスト会でですね、まあ、スペシャルと銘打ちましてですね、はい、まあ、いっぱい送ってもらったんですけども、まあ、あまりに皆さん送っていただきすぎてですね、
はい、
かなり余っとるんですよ。
そうです、
あの番組史上最多の数が来ましたから、
はい、
まだまだ恐ろしく手元に余ってるんですよ ね、
これね、すごい量がありますね。
こんなことは今までなかったですね。
で、まあ、あまりにもこれをね、ボツにしてしまうのもったいないんで、もうちょいやろうと。
はい。
エコだね。エコだね。
エコです。今の時代はエコですよ。
はい。
そうなんですよ。だから、やろうかなと。もう10句ぐらい読もうかなっていう感じでございます。はい、テーマは、春さんの時と同じですね。キャンプ。
キャンプ。
なんでございますけれども。
はい。
ステイさんはキャンプに関する思い出は何かありますか？
ボーイスカウト顔してますけどね。
そう、ボーイスカウトの団長みたいな感じですけどね。
お兄さんね、
お兄さん
結び方を教えてくれる、
そうそうそう、
縄の、
あの、まあ、大学入ってすぐにあの、うん、オリエンテーションキャンプというですね、
あったんじゃないですか、
ありまして、
はい、
じゃあそこでその、まあ、その、まあ、親睦を深めるっていうのがあったんですけどね、
はいはい、
まあ、その席、まあ、その、うん、座って後ろのやつがあの、うん、菜の葉の話をしててですね、
お
その中に入るっていうのが、う
ん、リーカルなの話できた、
飛び込んだ、
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 なんて言って入ってた、
なんて言って入ってたの、
うん、
ここを混ぜてよ、
その話って、
うん、何々その話って、
ええ
、いけた、1年の頃はできた、それができ
た、それで
じゃあそこでぐっと同じ趣味を持つ者として仲良くなって、やっぱ4年前だよね、
だからそれは1年のその準備で同じになった人だったんです
よ。おお、
うん、
でも、
それで
2年から、まあ、いろいろバラバラになってって交流が、まあ、なくなっていくという、
途絶えた
それはそんな菜の葉っていうところまで行ってたのに、
はい、
でそこで別れたの、
そうですね、
私俺はフェイドちゃん派、俺は菜の葉派って別に分かれた、
うん、いや別にあのそういう趣味の違いではなくてです
ね、うん、俺はビータが好きだっていう真田さん見てブスだよねって言ったらビータファンのそういうそれ怒ったみたいな、そういう感じじゃないの、
ね、
そうでもないのに別れたの、
別れたの、そうですね、自然と。
じゃあ今年のお正月は明けおめメールもなく
こいつないですね、
あらあらあらあら、
なんか聞いちゃいけないこと聞きましたね、
なんか
申し訳ないですね、ごめんね、
まあまあまあ、まあ、
はいはいはい、じゃあ早速参りましょうか。では、参ります。最初の句、お決まりのキノコを食べて殴り合いお決まりのキノコを食べて殴り合い、
はい、まあ、マリオブロスのような、
いやでもこのキノコはあれでしょ、あの伊藤秀明的なキノコでしょどう考えても
いつもの糸食っつって
食って
で、
食って、うん、でその興奮感で殴り合いみたいな、
はい、
あの名前言うとねやっぱね、うん、問題なっちゃうからお決まりのって言ってんだろうね
そうそうお決まりのやつだよ、
隠語みたいなことでしょその仲間同士の
でそうそう、それをやってで殴り合うっていう、いいね、ファイトクラブですね、
意味もないけどね、
そ
の
はいはい、そうですねいい句ですね、
うん、
上の句、お決まりのがリトルシスター妹さん、はい、中野区キノコを食べてが時の扉さん、下野区が、殴り合いが時の扉さんですね、
はい、
はいはい、いいですね、
いい句が、
そう錯綜してますね、
そうなんですね、もう前読んだやつがね混じってるんですよね、はい、では参ります。遭難し俺とお前とたまごっち相談し俺とお前とたまごっち、
最初男女2人で相談したのかと思ったら ね、
そう
ね、片っぽたまごっちでしたね
俺とお前とたまごっち、
相談で発見たまごっちっていう、なんか、
うんうん、あれも違うぞ、
新作みたいな、
俺とお 前、 お前もいるのか、
だから多分お前はラブプラスですね。
ラブプラスか。
俺と、
ゲームばっかりだ
よ。俺と、ネネさんと、たまごっちがあるから、
なるほど、
寂しくないっていうね。
ああ、ラッキーパターン。
そうそうそうそう。
遭難したけど、ラッキーだった
ラッキーだったみたいな。
あえてそう。
全然寂しくないや。
そうそう、温め合おうかみたいなね。そういう感じですよ。いいね、これね。遭難しが時の扉さん。俺とお前とがリトルジスタイモトさん。たまごっちが時の扉さんですね。
なるほど。いいですね。
では参ります、
はい、
べきおなちトスバッティング即逮捕べきおなちトスバッティング即逮捕これはあれですよ、べきおなち、あの阪神タイガースの育成選手ね。
全然知らなかった
知らないですか。あのべきおなちって名前聞くだけで面白いじゃないですか。
何人ですか。
わかんないですけどいいんですよ、べきおなちっていう
が、
そうそうそう、がトスバッティングした。
俺すごく繋がってますね、その綺麗な流れ
で。なるほどね。トスバッティングやった時になんですかね、
多分ビザが切れたんですかね、その瞬間に
とかね、あの、はい、もしくはあのカバンの中にあの銃弾を持ち込ってんだとか、そういうのがね、そういうあの中日のネルソン的なのがあってそういう選手いたんですよ。
いたんだ、銃弾が、
銃弾をキャンプに持ち込んであの逮捕されて2ヶ月間、試合に出れないっていう中日のネルソンっていうね
ファンキーですね。
あのね、この中日のネルソンっていう選手の野球人生が面白すぎるんですよ、
はい、
まずドミニカで生まれて、うん、大リーグの、その、1A かなんかのリーグに入団するんですけど、
すごいじゃん。
その時に、年を3歳ぐらいさば読んでたんですよ。
さば読んでた
の、
まだちっちゃい、まだ15歳ぐらいなのに、18歳だって入団しちゃったから、
生まれますよ。
それで、まず、追放されるんですよ、アメリカの野球界に、
はい。
その時はまだ追放されないのか。で、ダメって言われて、で、さらに、その後、偽装結婚、
うん、
ドミニカ人がアメリカビザを取るための、偽装結婚、をなんかやるみたいな、はい、そういう犯罪があって、うん、それに関わってたんですね。
あっせんみたいな。
あっせんみたいな人で。
すごいな。
それで、アメリカ球界は完全追放。で、どこ行ったかっていうと、うん、イスラエルの野球リーグにっていう。
あるんだ、イスラエル。
そう、俺も、イスラエルに野球リーグあんだ。あんな危ないところでみたいな、うん。で、行って、で、そこで、中日ドラゴンズの、外国人スカウトの目に留まって、うん、で、中日に来たけれども、その時に銃弾をキャンプに持ち込んで2ヶ月間やんないでくださいって野球を。
すごいね、
野球関係ないです、
ね、俺このネルソンの野球人生はものすごい、俺ね、映画化してほしいんですよ ね。
でも15歳でさ大リーグ入れちゃうぐらいならさ、そうそう、実力はすごいんだね本当に。
あれそうなんですよ、
体出来上がってないうちにそんな大人と戦えちゃ う、 っていう、
そうそうそう、だから野球選手としてはものすごいんですけど、
チェゲバラ的な
ね、
いや、
まあ、破天荒な、
破天荒な生き方ですよこれは。
かっこいいわ。
そうそう、まあ、そんな生き方をべきおなちにもしてほしいっていうね。そういう感じですね。べきおなちがナタネちゃん、トスバッティングはナタネちゃん。
だからね。だから綺麗な流れだった
のね。で、即逮捕が時の扉さんですね。
だからあったんだ。
まあ、たまにはそういうデキレースも必要ですよ。参ります。鎌ヶ谷で飛ばないボール逃避行。鎌ヶ谷で飛ばないボール逃避行。
深いですね。
鎌ヶ谷っていうのは要するに日本ハムの2軍のグラウンドがあるところなんですよ、うん、はい、
なるほど。
やっぱり日本ハムっていうとやっぱハンカチ王子、斉藤優ちゃんじゃないですか、
話題ですね、はい、今
そうなんですよ。で、なんですかね、飛ばないボール、今年から飛ばないボールっていうのを使うんですよね。
飛ばないボールが採用されてるんですか。
そう、飛ばないボール。だから割とピッチャー有利って言われてますね。
なるほどなるほど。
そうそうそうそう。で、なんですかね、逃避行ですから、まあ斉藤優ちゃんが割と飛ばないボール使ってたけども、1軍であんまり活躍できなくて、やっぱり2軍に逃避行みたいな、雲隠れみたいな。
優ちゃんを読んだ句だったんですね、
う
ん、これは。
そうですね。割と解釈が普通になってしまって普通の当たり前のことにしか言えなくて。
ただまた前半2つは野球つながりということでうまくいきましたね。
ちなみに鎌ヶ谷でがベリー山田さん、うん、飛ばないボールがナタネちゃん、逃避行が時の扉さんですね。
なるほど、
そんな感じでございますね。はい、では、参ります。沢村が嘘か誠かご乱心。沢村が嘘か誠かご乱心。
ご乱心って面白い、
なかなか使わないですね最近。ご乱心ってこと使わないですからね。
何をやったんで
しょう
ね、
沢村がね。なんか野球選手シリーズ続きますね。っていうかルーキーシリーズ、
沢村もルーキーでいるんですか。
ルーキー、沢村ってルーキーがいて、
巨人に、
そうそう、割とこれも注目されてるゴールデンルーキーなんですよ。
なるほどなるほど。
でもなんですかね、なんか坂本あたりと 坂本あたりになんか宮崎のなんかいいチャンネルのいる店行こうぜみたいなとこね行って、あのマイケンも行ってるからマイケンも、結構、あんまり可愛くない、モデルを抱きまくってことなじみの、マイケンもいるからってことで、
なんかトースポによく分かんない女のね、なんか
そうなんですよ、
告白記事みたいなありましたもんね。
そういうご乱心を沢村してしまって、着々と優勢ラインを言ってるっていうねそういう句ですね。そんなことでね、
優勢風俗若いってみたいですからね
ですね、それは分かんないよねそれはまだあれでしょ、なんか日韓現代みたいな、そういう
ゴシップでしょ、
ゴシップでしょ、
本当かのように言わないで
言わないで。
田中裕二の野球部っていうイベントの中でいろいろ野球選手に関する情報が
いやだからそれこそ分かんねえじゃん、で上野区が、沢村が時の扉さん、中野区牛とか誠とかがリトルリスタイモトさん、ご覧心が、サンボちゃんでございます、
はい、さあガンガン行こう、
ガンガン行こう、
ガンガン行こうぜ、
お作戦お
命大事に、
うん、
間違
い
はい、では参ります。バーベキュー小屋の栄一中田翔バーベキュー小屋の栄一中田翔、
あれ名詞が3つ
がそうですね、
名詞が3つ続きましたけど
でもねこれ繋がってるのがね、小屋のも中田も日本ハムの選手なんですよ。
あらあらあらあら、
で小屋のっていうのは何かというと、ステイちゃんにめっちゃ顔が似てるんですよ。
え
これ前話しませんでしたっけ、ちょっと待ってください、今声の顔出しますから。
何歳ですか、
ね、
そうですか、30ぐらい、
あれ同じじゃん、そんな言ってない、
今現役の選手ですか、
そうですよ、ちょっと待ってください、今声野の、Google 画像出しますから。
声野、骨折しましたよね、
ちょっと待ってください、これが声野なんですけど、
うわ
ほらほら、これが声野なんです
けど、うわすげえ似てる
めっちゃ似てる、
ほんとだ、すげえ似てる
そんな似てますか、
絶対血縁関係でしょこれは
本当に似てるんですよ。だから小屋のからチャンスの強さと守備のうまさを抜いたら、はい、ステイゴートになるっていう、
なるほどなるほど、
そういう感じなんですね、
良さを全部消したら、
そうなんですよ、ね、
しかもびっくりしたんですよ、誕生日同じなんですよ、
うわ、
もうますます兄弟じゃん、多分 お父さんが多分小屋の、
うん、
お母さんとやってるよね、うん、絶対に同じ日にやってる、
それは
絶対やってると思うんだよね、
俺今日から誕生日占い信じるわ、
そうそうそう、で、まあ、小屋のとなで小屋のがまあ怪我して、
うん、
でそのサードなんですけど小屋のが、うん、そこで代わりに中田翔が入るみたいな、
なるほどなるほど、
感じになってるんですよ。だからバーベキューに中田が小屋の誘って
なるほど、ね、
腕をわざと鉄板にジューって腕をつけさせてうりゃーってなって見事にレギュラーを奪いましたみたいなな
るほど、
そういうストーリーが俺の中に浮かんだんですよ。
素晴らしいですね、これ
素晴らしい句なんですよ。だからバーベキューが、ナタレちゃん、小屋の栄一がピリー山田さん、中田翔がピリー山田さんですね。はい、では参ります。よく見たら新庄剛志がしっぽりとよく見たら新庄剛志がしっぽりと、
しっぽりと何なんでしょうね、
どこでやってるんだ
なんか多分なんかすすきのとかでねなんか
最初は新庄に見えなかったんですよね、
うん、そうね、うん、なんか多分アディダスの CM なんかハゲてる新庄じゃないですか、髪の毛ない、あハゲてる人いるなみたいな思って
ヘッドいるなと
思って見たら、あ新庄が
新庄じゃんって
新庄がなんかよくわかんない女の人とすすきの中にホテル街に入ってくよみたいなそういう話ですね。これもいい句ですね、うん、よく見たらが時の扉さん、新庄剛志がペリー山田さん、しっぽりとがリトルシスタイモートさん、あと4つぐらいですかね、
はい、
はい、参ります。外野守備山本萌奈がライトゴロ外野守備山本萌奈がライトゴロ
足のせいな萌奈、
いや違います、山本萌奈がライトなんですよ。
あ、そうなんですか。
だからなんかなんか草野球みたいのでやって、山本萌奈にちょっとライト やれよみたいなの言って、だから大体草野球って、下手なやつってライト行くんですよ。
はい、
プロ野球とかだとやっぱ左打ちとか まず流し打ちとかできるやつがいるから、はい、ライトすごい守備のうまいやつがあるんですけど、うん、臭い球って大体ライトにボール飛ばないから、
なるほど、
下手なやつライトなんですよ、うん、だからドラえもんののび太くんもライトなんですよ、
なるほど、
そうなんですよ、だからじゃあまあライトやっとけよみたいな感じでやって、はい、でボールがいってうわやべえ野良だみたいな、やばいダメだと思ったら、あのシュワッてなんかワンバウンドで取って、ショーバンで取って、もう嫌なような送球をグワッと、いいだばりのね、ヤクルトの。で、見事にライト、バーンってやって、戻って。で、ランナーが、
あの、
ニオカだったっていう。あいつあんなうまかったんだっていう。
ニオカね、
そうそうそう、
刺されちゃって。
そういう句ですね。
ね、差し込んだらニオカだろ
って。そうね。いい句でしたね、これも。いろいろ繋がってますね。で、外野守備がサンボちゃん、山本もなかがペリー山田さん、ライトゴロがペリー山田さん、いいですね、なんか今回
いいですね、
いいですね、
はい、では参ります。バーベキューお腹空いたよ、ナイトゲームバーベキューお腹空いたよ、ナイトゲーム。
バーベキュー2回目じゃないですか。
そうですね。
そうですね。あ、バーベキューかぶったんですね。
別の人がバーベキュー送ってきてるんですかこれ。
はい、あれ？いや、あの混じってないから。
あ、ありましたありました。
あ、本当だ。バーベキューかぶりました、ね。
別の人？
別の人です、う
ん。バーベキューってそんな出てくる言葉なのこれ。
キャンプですからね。
ああ、は
い。やっぱバーベキューなんじゃないですかね。
テーマがキャンプということで。
みんなあれだな。お決まりだな。
今よくパッと言ってこの回見たらハーベキューって書いてありました。
本当だ。
最初の方法はいやハーベキューだった
んだね。はそれハーベキューだったね。
はい、バーベキュー、
バーベキューお腹空いたよ、ナイトゲーム、ね、
バーベキューやってるのにお腹空いちゃったんですよね。
そうそうそう、まあ夜だからね、
まあ節電ですね、
うん、あそう節電で、火が使えねえから
、あと買い占めもあったりして、
そう、あったりして全然できねえっていう、はい、真っ暗っていう、そういう鍋つねっていう、
そういう鍋つね
っていう、そういう句ですね。バーベキューが時の扉さんですね、今回は。お腹すいたよがリトルシスター妹さん、ナイトゲームがサンボちゃんですね。
はい、
ということで、あと2つですかね。
はい、
では参ります。
早いですね。
早いですね。そんな早いと思って
噛み締めてんなして一瞬一瞬をな、
はい、
学生でいられるのもうちょっとだからな、
はい、
そうだね、では参ります。バス車内股間のテントもキノコ狩り。バス車内股間のテントもキノコ狩り、
いいですね。
やられちゃった
よ。何このうまくいってる感じ。
ねえ、股間とキノコがうまくかかって
るのかな、これ。じゃあバス車内だからね、
車内でやられちゃうの。
だからあの、なんかキノコ狩りとかをなんか、多分学校行事で行って、
ね、
なんか女の子がキノコ買ってるよ。
せいちゃんがだからオリエンテーションで行くわけでしょ。
あ、そう、キノコ狩りに行って、
オリエンテーションで。
女の子が、ね、わー、とっても大きいみたいな感じで抜いてるのを見て、わー、なんかすげえなんかもう辛抱たまらみたいになって、うん、で、最後のバスじゃないで、あの、我慢できないからって言って、で、隣見たらみんな疲れて寝てるから、うん、よし、今のうちに俺もキノコ狩りだ、つって。
キノコを収めるために。
収めるために、やり出すっていう、このゲロ袋の中に入れちゃえばわかんないなっていう、
結局一人なのか。
そういうステイさんの思い出です。
あ、じゃあこれ実話だ。
実話ですね。
実話だね。
何やってんすか、うん、そんなオ
リエンテーション。なんでバスの中であんだよ。
っていうね、そういう。これ、すごいっすよ。って、上の句中の人も全員違う人っす
から、ね、あらあら、すごいね。
上の句チャーハンナポリさん、馬車内ですね。股間のテントもが、北西向子の兄さん。キノコ狩りがリトルシスタ妹さん。
お見事です。
じゃあ最後の句いきましょう
か。最後の句ですね。
最後
に
書きます。
いいんじゃないですか、
は
い、これ、
よく見たら、うん、ハンカチ王子テント張る。よく見たら
何やってる
ハンカチ王子テント張る。
ちゃんとだめろよ。
これも最初は分かんなかった。
なんか
よく見たら、
よく見たら、
またこれね、
そうそうそう、
ありましたよ。
そうですね、よく見たら、
よく見たらかぶり、
よく見たらかぶりですね、
はい、
最初は普通に投げてんのかなと思ったんです
けど、ハンカチ王子が、あ、テント張ってるわ、ギンギンだわみたいな、
ポケットにハンカチ詰めすぎたのかなって思ったら、あれこれハンカチじゃねえぞって。
という 中美濃君、よく見たいな時の扉さん、中野君ハンカチ王子が流血した妹さん、下区テント春がなたれちゃう、
素晴らしいです
というわけで、じゃあというわけで以上でございます。いや今日いいな、
あの数が多いとこうなるんです
ね、そうね、
ポールヒゴ一応決めてやってください。
割といいのがね普段より多くてちょっと悩んだんですけれども、はい、こちらです。
これですか、はい、では参ります。よく見たらハンカチ王子テント張るという人の句ですね。いい句ですね、
これいいですね。
でドームかと思ったらテントだった、いやいいわ、
ハンカチ王子が一番活躍したんじゃないですかこれ。
あ、お見事です、
お見事でございました。というわけでございまして、次回テーマどうしますか。
どうしましょうかね。
じゃあまたエンディングまでに決めておきますか。
そうですね、
はい、はい、というわけで、以上つぎはぎ川柳のコーナーでした。
大田っぴです。
どうも
皆様、お久しぶりです。
お久しぶりですね。
ちょっとかなり久しぶりで緊張してます。
久しぶり、本当ですか。
はい、
ありがとう、帰ってきてくれて。
あれ
かっこいい。
大田っぴのスモーキンシネマ。どうも、おたっぴでございます。
いや相変わらず流すね僕らの発言を。
そういうのできないから
俺。いい流しっぷりだよ。全席の篠塚み
たいだったよ。角高マイクをお借りしました。
はいはい、
ちょっとコーナーをやろうと思います。
はい、
なんか
なんですけど、たぴちゃんにメール届いてますよ。
あらあら、
はいはい、というわけでラジオネーム小早川みくいさん、DJ バックシー幼女大好きな人。
そこまでね、
うん、ね、
限定じゃねえよ。
パイパン好きだもんね。
パイパンは好き
です。自分を責めすぎて死にそうな人。こんばん、あ、こんにちは。さて大田っぴさんに質問ですが、
はい、
今期のドラマで良かった作品はありますか。
今期のドラマですか。
僕個人はこのラジオでバック先生が絶賛していたスクール、非常にアニメ的なものをドラマでやっている感じが印象的な。
僕も絶賛してましたよ。
分かってないかな。デカワンコ、岡本太郎の人生を描いた太郎の塔が今期では良かったと思います。というわけで、お答えください。
はい、はい、ありがとうございます。
なんか良かったですね。
良かったですね。
最終回迎えましたけど、
そう、最終回だから2時間ぶっ通しでやってくれたじゃないですか。あれ良かったですね。
良かったですよ。
はい、はい、でも、はいはい、
そうですね、
俺は最終回まで含めてなんかすごい、
あ、そうですか。僕はもうスクール良かったんですよ。
はい、
ですよね。全然バリバリ結構毎週ちゃんと撮って見てて、
そうですね、
楽しみに見てたんですけど、
はいはい、
ラストのその、うん、ところが、なんか途中まで、
うん、
そのね、
うん、
あの江口洋介が あれじゃないですか、うん、お母さんじゃない、元妻とその息子に対して、
うん、
なんか言ってたじゃないですか。
そうだね、
うん、その語りかけてたのが後半全くなくなっちゃったっていうのがちょっと僕は見てて、そこってそれ忘れちゃうのみたいな。いやもちろんその、うん、ね、校長がさ、元校長が死んじゃってみたいな、うんうん、そこに対してのメッセージも分かるけど、そうじゃなくてこうね、ドラマとしてその彼の最初のモチベーションはその息子と
ね
妻に対してだったから、最後はそこで空に向かって、まあ校長もいるけども、
まあね、ちょうどスカイツリーもあるってことだし、ね、それ越しにっていう、ね、
なんか言ってほしかったなっていうのはあります。で、まあ、その、まあ、流れとしては、まあ、校長が、まあ、去るっていう、結局は来て去るっていうのは、
うん、
まあ、ドラマの形としては、まあ、あるから、まあそうなるだろうなっていう感じはあるけど、もうちょっとなんか、
うん、
良い良きことにできなかったかなっていう、う
ん、あとその生徒を守るために自分がその辞めるみたいな流れっていうのが三崎ナンバーワンと全く一緒になっちゃった学校もののラストってそれしかないのかなって
思ったなんで例えば三崎ナンバーワンっていう
三崎ナンバーワン
クールにやってた学校ものでかぶっちゃってたわけよ、
うん、そうそうそう三崎ナンバーワンはね、うん、全く見てなかった
俺も全く見てない。
これ極戦にしか見えんと思って。
本当俺最初から見てたけど、いつ生徒がヤンクミって言い出すんじゃないか。いつ言ってもおかしくなかったもん、
うんうん、
そうね。あと、まあ、こ
うん、
こう、ゴー？
ん？
なんだっけ？大河ドラマ。
あ、ゴーですね。
ゴー見てたけど、最初見てたんだけど、
うん、
まあちょっときついよね、まだ。
いや、
1月から3月。
ゴー面白いって。
いや、
面白い。だって、織田信長をスタンドとして使うんだよ。そんなの大河でないじゃん。
いやいやいや。
面白いって。明智光秀が9歳の女の子にマジ懺悔だよ。
うん。いや、だから、俺、龍馬伝大好き男だったから、去年。うんうんうん、だから、すごい、ものすごい、またいつも通りの大河ドラマになっちゃって、しかもなんか、うん、でもなんか急いで、その、大河ドラマっぽさを減らそうとして、なんかちょっと早回しとかやってるけど、うん、なんかちょっと、うわーみたいな、なんかちょっと古いように見えてしまって、なんかちょっときついし、あの年齢で。
まあ、まあ、だからまあ、それはみんなが思ってることだから、宮沢りえが10歳の役っていう時点で、お前、母親の鈴木保奈美より全然年上に見えっけど、みたいなところあるけども。
あとはね、示談交渉人ごたけしっていうので、ね、
うん、キングコングの
西野さんがやってるやつだったけど、あれ、うん、第1話見たんだけど、
うん、
なんかね、キングコングの西野さんのあのキャラは僕はあんまよろしくないと思って、
うん、すごいなんかキザというかクールな役
そうそう役なんだけど
西野さんが下手とかいうことじゃなくて
そうそうそうそう
あの役は誰がやっても変になっちゃうよねよっぽどかっこよくなければ
うん西野さん西野さんでねあのなんだっけあのスローダンスとかでいい脇役
器用にやってたのに
やってたからあれですね
黒サギみたいなこと
そ
の
そうそう
そうだね、うん
ヤマピーですらちょっときつかったじゃん。
きつかった、そうだね。
それを
西野さんがやってしまうと、
うん、もうちょっとね、
まあ、きついなっていう。
ゴリさんがすごい上手く見えるのね。
そうそうそう。貫禄ある演技。
超上手
い。いい位置だよね。あの、うん、なんだろういいことを言う店のマスターみたいな役だよね。
ああいい役だね、
うん。あとちょっと若すぎるかなその相手役としてヒロインとして忽那詩織は、
うん、
ちょっと若すぎる。
子供じゃない。
ちょっとほら子供っぽい。まだ顔されてるからデカワンコは僕結構好きでしたね、
うん、あ見てたんだ
見てましたね
デカワンコ曲がいいよね
うんあのダーバッパ
ー太陽に吠えろを
そう
テクノポップ調テクノポップじゃないけ
どなんかこうねパイアッパーみたいな
感じに小西さんがやってんだね、
う
ん、
よかったですよ
とか、ね、
デカワンコ よかったですよただまあ、うん、結構毎回もう同じ調子になっちゃうから、
うん、
単調な感じはあったけど、うん
はい、
僕は結構ドラマとしてコメディで面白いなと僕は思ってました
うん
相棒は見てなかったな
あ, そうなんだ
あとね、うん、なんだろうな悪党はね
うん、
もあの途中から見出しちゃったから、うん、もうちょっと悪党あのテレビ朝日でやってたあのね
あ
結構ね、
うん、
過激 な,
あそうなん
デカドラマ悪いやつら悪い警官ばっか出てるみたいな感じでね
ずるいやり方で犯人捕まえ
た、ね、そうそうそうオラーみたいな面白
いもうちょっと新しいよね
ちょっと、ね、面白そう、
ね、面白かったですね、うん、あとは何かなあとね、うん僕はもうこれもう本当に、うん、もう主演女優賞あげたい1月から3月のドラマの中で、うんはいはい、主演じゃねえ助演か
助演
女優賞もあげたいのは、うん、もうドクターイラベ一郎
イラ
ブ
一郎のイラベ
だと思ったの
イラブ一郎のこれもうね僕はもう甘利公子さんにも差し上げたい
あそうなんだ
このね
甘利公子
ってようじゃないですか
あまりきみこじゃないの。ようきみこなの。
それ間違ってた
んだね。調べられてるあまりだと思った。
じゃあようきみこさん。
ダブルで恥かくのかったね。よかったね。
ようきみこさんがやばいよあれは。いい熟女ですよ。
さすが熟女好き。
演技とかじゃねえんだ。
いい熟女
なの。胸の谷間が出てきますからね。
いい熟女なのようきみこさんが。
ようきみこは看護婦やってんだ。
看護婦やってんの。すごい。一緒にね。
年いってんだ。
巨乳若巨乳で。原美希恵さん出てるけど、うん、もうそんなの目じゃない。
目じゃない。
もう、ようきみこさんの、
うんうん、
もうやばい。
やばい。
やばい、ほんと、も、あのね、
そんな。
全部再編集したい、その部分だけ。
どういうこと？あ、それだけを AB 編集して、残して、なんか、あの、落ち込んだ時
に見たい。ネタとして見たい、夜の。
別に熟女好きじゃない僕から見ると、全然あれはなんともないですよ。
すごいな、あの S っぽい感じもいいし。
全然ハラミ系の方がいいわ。
もう、行きたい、ああいうお店。
お店つっちゃった。
はい。
そんなとこですか？
あとは、そうですね、うん、冬の桜はもう、ポスター見てやめましたよね。
まあ、まあ、あれはね。
なんか見た方います冬の桜。
いや、ないっす。
1回目だけ見ました
よ。はい、どうでした？
いやー、よくなかったね、その。うん、いつもの草薙くんだったね。
ああ、あとね、大切なことはすべて君が教えてくれたっていうゲックあったんですけど、はい、うん、僕途中でちょっとついていけなくなっちゃって。
僕はすごいハマってますね、
その。神田くんはハマってたみたいですけど、あのもうなんかこう本当もう、うん、お前もういろんな人に助けられすぎだよみたいな、みんないい人じゃねえか周りみたいな、
主人公に
イライラしちゃってイライラしちゃって、まあある意味正解なのかもしれないけど、これが最後良くなったとしてもこの途中段階もういいかなみたいな感じにちょっと途中で思っちゃって、なんか反省の色なしみたいな感じで僕はちょっと
言
っちゃったんですよ。
そんなことはないん
だよ。反論が出たよ。
ちょっと後で話しよう。
まだ一
歩で盛り上がるもん
じゃないから。
そうだね。あとは犯罪心理操作コントロール
ですね。ね、
これ僕面白かったかな。うん、あのまああのあれですよ、言ってみれば、
うんうん、
ガリレオの心理学版みたいな感じで、あ、うん、まあわかりやすいドラマだったと思います。
はい、
美しい隣人はちょっと1、2話でやめちゃったな、
うん、
あと外交官黒田は全然見てなかった、映画を見ようと思って、う
ん、はいはい、
録画してたけど見てなかった、スクールは見ましたね、あとはね、うん、NHK で4話完結で、
うん、
なんだったっけな、
はいはい、枠ですね、火曜夜か、
おばあちゃんのレシピだったっけな、なんかね、うん、そのドラマはね、
うんうん、
あの面白かった気がします。
気がしますね。まだゆるーくタイトルも覚えてなければ内容もゆるーく
しか覚えてない。このクールはね、ちょっとあの、まあ、忙しかったっていうのもあって全部見れてないんですけど、全部見る気はないですけど、あのちょっとね、まあ、うん、そういう意味で言うとあんまり、結構でも面白そうなドラマはいっぱいあったんですよね、最初の、
うん、じゃあその木で一番タピちゃんが大賞を挙げるのは誰ですか、どれですか、
よきみこですかね。
それかい。だからよきみこが、
よきみこが、
エロかった。
熟
女好きには、おすすめですってことですね。
本当ドラマ好き
なの。俺も今ね、疑わしくなって、これ本当脚本家になる気あんのかなと思って。
スクール、スクール、スクールよかったよ。
うん、
佐田武彦さんのスクール面白かったと思います。
そんなこんなで、
そんなこんなで、
ね、映画の話に行ってください。
映画の話にじゃあ行きますけども、
はい、
ね、まず最初に、ちょっとね、あの、2本今日あってですね。
あら、今日2本。
おー、豪華だね。
やっぱりこれ5時間スペシャルペースですね。
やっちゃうね。
ラッシュライフ。
はい。
ラッシュライフね。
ラッシュライフはあの、リスナーの、フェルナンド・エマネールさんからのリクエストですね。
からね、リクエストで。フェルナンドさんは
あの、異作家小説が大好き。
大好きで。
で、なんか、
映画自体は
映画自体が多分見てなくて、
はい、
あんまり評判良くないから、
なるほど。
大田ピさんにぜひとも判定してほしいですっていう、はい、そういうお便りいただきました
、ね。ですね、ラッシュライフ見ました。
はい、
で、僕、もともと別に伊坂さんファンじゃないっていうのはあるんですけど、でもゴールデンスランバー、面白かったですね。
ただ昨日フィッシュストーリーの DVD 見始めて5分で寝ました。
違う。昨日はだからそれ見ようと思ってちょっと作る。ちょっとこのためにフィッシュストーリー見ようと思ったんですけど。
あれ俺が DVD 消したんですからね。
あ、すいませんね。
あ、ちゃんと。
フィッシュストーリー見ようと思ったんですけど、ちょっとあの見えてないんでこの後見ますけども、
はい、
あの面白い。途中まで見てたんですけど、面白かったんで。いや、5分じゃなくてその後起きて見てたよ。あのラブホテルの先まで、あの、うん、レイプされてるところまで見たよ。
またその言い方なんだけど、どんな話なんだと思って。
でもまだ15分ぐらいだからね、うん、それ。
で、あのまあゴールデンスランバーもあれはあれで面白いんですけど、
うん、
あの伊坂さんの流れって、
うん、
なんか最後こう主人公の思いの方にこう、うん、ふってこう、
まあ、
重点がいくから、
確かにね、あの、
うん、アヒルとカモの
こういうのか、俺見て結構好きな、う
ん、あれも良かったんですけど、ゴールデンスランバーはちょっと言いたかったのは、うん、すごいものすごいアクションなような感じになっていくのかなと思ったら、結構こう思い出の方にこう行ったのは、だから、
うん、
それが好きな人は好きなんだろうな。
石坂さんって結構すごいことが起こるんだけど、最終的にはそうなんですよ、主人公自身の思いみたいな、うん、 結構なんですかね、あの16ピエロってあって、 あれもなんか結構ものすごい事件を起こしてるんですけど、うん、最終的には弟と兄の心の内っていう、なんですかね、その弟と兄 の、 そのお互いがどう思ってる感情みたいのに話が収束するんですよ、うん、でもなんかもっと人がいっぱい死んだりとかしてるのにそこで収めるのかいっていうのは、うん、思う人は思ったりするんですよね。
ラッシュライフってちなみに読まれてます
？俺はラッシュライフないんですよ。
読んでない
っす、ね、読んでないっすか。僕もすいません、読んでないんですけど、うん、まあ、映画として見ようと思って、うん、ラッシュライフ見たんですよ。で、監督が、4人かな いまして、うん、で脚本家も4人いまして、うん、で実はですね、これ東京芸術大学の映像研究科の学生の方々が撮られた映画なんですね、うんうん、ただ、出演者が坂井正人、寺島しのぶ、はい、江本佑、はい、板尾いつじさんっていうね、豪華メンバーが出てる大学の作品なのに、
ね、そうなんですよね、
羨ましいで企画から制作配給までを手掛けた作品でですね、はい、そのまあ伊坂さんの、はい、同名小説を原作に、作ったということで、うん、こう一見バラバラな4人の人生が少しずつ交錯しつながっていく群像ストーリーでですね、うんうん、まあそういう、
じゃあその4人分を4人の監督が
そうですね、それぞれやったって短編で、短編っていうかまあ30×4 みたいな感じだったかな、
うん、あ、そういうやり方したんだ、
うん、ただまあそのあまあこれはあれであらすじ、うん、で独自の美学を持ちここを貫く泥棒黒沢、うん、道を失い神に憧れて宗教団体に身を置く青年、うん、河原崎、うん、不倫相手の男と共に、交換殺人を計画しているカウンセラー京子、うん、仕事も家族も失い、街をさまよっていてコインロッカーの鍵を加える犬と遭遇したサラリーマン豊田、うん、やがて彼ら4人を中心にいくつもの人生が複雑に交錯し、その先に思いもやる特別な一日が訪れようとしていたっていう話なんですけども、あこのあらすじがでやってくれたらよかったなと思って、なんかこう、うん、それぞれの人生が交錯しっていう、まあはい、感じのあらすじですけど、うん、映画自体は
しないんですか、
この人が、うん、あ、さっきの話に出てたこの人がちょっとここで出てるみたいな交錯っていうか、
すれ違
ったぐらいの交錯ではないんじゃないのみたいな感じでですね。
あれですね。セガスタンで昔出てたあの街っていう、
ね、
チ
ューンソフトね。チューンソフト、
ね。あれみたいな感じってことですね。
なんですかね。僕途中までしかやってないんですけど。
街です
。で、
最初の黒沢っていうのは別のでも出てるやつじゃなかったし、重力ピエロの。
ああ、そういうつながりあるのかな。
あ、
は
いはいはい、うん、
で、まあその、
ね、クロスオーバー的なですね。
まああのすごいいい役者さんが出てるんですけど、ちょっとやっぱ。映像と演出にこう引かせる力がないっていうのは、僕が言うのも申し訳ないんですけども、なんかちょっとやっぱあやっぱちょっとなんかみたいな、
素人臭いってこと、
素人臭いっていうか何なんだろうな、
言うね
生かしきれてないなっていう風に、なんかただ単に長回しに見えてしまう、理由のある長回しに見えなくて、で、うん、やっぱね脚本も多分ちょっとのっぺりしてるから、うん、もうちょっとこうその起伏みたいなのを作って、うん、なおかつその脚本が4人それぞれやっちゃってるから、これがもし脚本は1人の人がやって4つの話をうまくまとめればよかったんだろうけど、うん、4人やっちゃってるから、なんかこう本当に独立した作品になっちゃう、つながりを多分こことここで作ろうみたいなぐらいの打ち合わせしかしてなかったんじゃないのって見えちゃう感じで、その最後の板尾さんの、なんだろう、言ってるセリフが、その要するに、まあ、彼 の、 その話で、宝くじがあって、外れくじな、うん、外れくじなのね、宝くじ外れてるのね、うん、でもこう当たりとか外れっていうのは自分で決めることなんだよみたいな、やっとセリフらしいセリフみたいな、それまで結構そういうボンって言うようなセリフなかったんだけど、うん、それ言って、あ、こういうことを言いたかったのかなみたいな、それぞれの人生あるけど、よしあしは自分で決めることだよみたいな、
まあ一貫、まあ
大丈夫、ステイちゃん眠い？
割とね、ステイちゃんはいつもね、このコーナーになるとね、退屈になるんだよね。
今日以外にも音があるんだろ、ステ
イちゃん。今日は何をおかずにしようかな、
まあ、みたいな。まあ、そういう、なんかその、感じなんだけど、まあ、最後やっとそのセリフ出て、あ、そういうことなのかなってわかるんだけど、うん、だからそこまでそういうようなことが出てきてないから、うん、ものすごいそのセリフだけのための映画に見えてしまって、うん、今までのもの、それだったらそれ一言で終わらせる。ればもういいじゃんみたいな、10分で終わらせりゃいいじゃんみたいな感じに見てて思ってしまって、今までのその見てきた時間が無駄のように感じてしまっちゃったから、なんかねちょっともったいないなっていう、こう
取り直したい、
取り直したい、大田ピ監督で
なんかね見ていてもなかなかこう先が気になる作りにはなっていないんですよね。
引きも弱い、
うん、でなんかねこういきなりえっていうところから始まるのが結構多くて、その短編って、
うんうん、
でなんか結構そのそれができてる作品っていうのは、まあ、ビンタ作品って思うんですけど、こうビンタされて、
うん、
突然ビンタされて、え何何何、 何あそういうことかっていうのはある、あ いい、ね、いいと思うんだけど、うんうん、ビンタされてえ何何にええちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとみたいな感じで終わっちゃうような、
うん、
不運だからみたいな感じになっちゃう作品になってしまったんじゃないかなと思ってね。
ちょっと眠そうなステーキャンに突然ビンタをした方がいいんじゃない
ですか。だからね。確かに。ぬるってやったら。はい。
まあだから予算がね、あの多分相当なかったんだと思うんですけど、でも役者さんがちゃんとしてる人たちで演技もちゃんとできてるから、ものすごくこう。歪んだ作品に見える、いびつな作品に見えるんですよね。でも頑張ったと思います。多分焦ったと思います皆さん。
まあそうだね、
役者さんいて、
ね、その学生にそんなね、
学生がねそんな大物俳優さん使うってなったら、ね、使って
ね、もう絶対遠慮するだろう
し、ね、天下の芸大さんでも、そのいくらセンス講師の先生が有名な先生でも、
うん、
目の前にいる役者を目の前にあ、ねねね、したらね、
うんうん、タピシャン自体がテンパってるからね、ものすごい。
やっぱステイゴールドさんをね、目の当たりにしちゃうとテンパるよね。
そうですね、大御所ですからね。あの、リトル包みしたりおなじみのステイゴールドさんですからね。
ということで、ラッシュライフはですね、ノースモーキンにします。
あらあら。
あの、これゼロっていう意味じゃないです。
なくて、まあ、
なんかちょっと、うん、みんな考えよっていうことです。
そうですね。うんうん、まあ、正、うん、なんですかね。
すごいだから小説を使う、うん、原作を使う、うん、いい役者さんを使うっていうのは、
うん、
あのもちろんプロでなって必要だけれども、
うんうん、
それ以前に、
うん、
もうちょっと落ち着いてやりたいことできる環境があったらいいんじゃないかな
かなっていう、
はい、学生だから。
大田ピーさんもね、あの前に映画撮るときにね、はい、その子役事務所から子役を呼んだときのね、
あったんです
か、すごかったですね。あの、ビリビリしちゃってね。
そうなんだ。俺ビリビリしてた？
子供にビリビリしちゃって、子供にはビリビリしない。子供を立てなきゃいけないから、やっぱりその後輩のスタッフとかにね、ビリビリしちゃってね。うん、
して、うん、した俺ピリピリ。
そういう現場だったんじゃないかなと
思って。ああ、そっかそっか。
明日、ね、ね、大変だった。
明日って言ったけどね。明日って何を言う
ことじゃん。明日って。ということで、うん、あ、もう次行きましょうね。
はい、はい、
はい、次。はい。あ、ありがとうございました。ラッシュライフの。
ああ、はい。
あの、ちょっとあの、僕ドラマでいいドラマを思い出したんですけども、
はい。
あの、さっきのメールであったドラマのやつで、
はいはい、
ちょっと紹介したいドラマがありまして、
はい、
12チャンネルで5分ぐらいでやってる、フレンドシッププロジェクトっていうのがあって、
はい。は
い
はい、
5分、長い CM みたいな感じなんですよ、電通が作った。
ああ、はいはい。
で全4話ぐらいなんですけども、はい、ステキはもう完全寝ちゃった
目が死んでるっていうか開いてなかったから今、
ね、5分ぐらいのドラマが4話なんですけども、うん、それがなんかねその、うん、落ちぶれたボクサーとコンビニ店員の恋みたいなやつなんですけども、
うん、
で主演が池脇千鶴で、でそのボクサーっていうのが新井博文って言って、う
ん、あら新井博文、
あのそう、昔付き合ってた2人なんですよそれ実際。
うわ、
元彼元彼のが一緒に出てるんですよ、これを見てすごいなと思いましてそういう意味ですごいドラマです。
あ、そうなんだ。内容じゃないんだ。
内容も雰囲気もねいい感じの
フレンド、フレンドだね、
う
ん、友達に戻ったんだね、
今フレンドでっていう全然それはゴシップとかじゃなくて本人たちも認めてるぐらい
付き合
って
ぐらい、そうね、
スケールの小さい毎日母さんみたいな、
そうそうそう、それが起こってるわけですよ。全然話題になってないけど
見ましょう。じゃあそういうのやってこ今後、うん、
ね、
その 別れた組をくっつける
アリになったんだなと、毎日母さんのおかげでアリになったのかなっていう、
ね、そういうの
そういうのいいね、うん、誰がいる他に
誰とかね、
けどさんまさんとしのぶさんもなんかね、うん、バラエティとかちょっとスペシャルドラマで共演とかもあったよね、
沢尻さんとじゃあ高城さんで、
ね、高城さん出ないでしょ俳優じゃないでしょ、
ね、いいじゃん、なんか私はずっと NTT みたいな感じで、
そうそう、なんかいいよね、
CM ね
一本の線ってやつね、行きましょう次次、田坂ワークで
出た、はい、行きましたね、
お父さんのバックドロップですね、はい、監督がリー俊夫さん、はい、ヒーラカンカンとか、ね、デトロイト、
うん、
メタルシティ
DMC ですね、はい、
やったりとかね、最近結構いろいろやってますよ、
そうです、ね、
ボックスっていうのもやってたかな、はい、で脚本がチョン・ウィーシンさんという方で、はい、結構いろいろ面白い映画やってる方で、
で、
ね、はい、で、まあ、概要から説明しますと、はい、原作は、中島ラモの短編小説集、はい、お父さんのバックドロップに収録されている作品ですね、
はい、そうですね、
で、
うん、
原作者の、中島ラモ自身も、
はい、
散髪屋の役で出ててですね、
そうですね、
この映画の出来を大変気に入っていたが、映画の公開を待たずに2004年4月29日不慮の事故で他界してしまったんですけども、うん、まあ、出てるんで、あのぜひ見てください、あとあのね、うん、爆笑問題の番組にも出てました、
ね、ラモさん出てました ね、 そうですね、
あの爆笑問題のすすめにも、ね、
出た直後ぐらいにあの麻薬で捕まったんです
よね、
そうですね、うん、
で、まあらすじから説明しますと、はいはい、プロレスが大嫌いな男子小学生下田和夫は悪役に転向した父親で新世界プロレスのプロレスラー、下田牛之助を恥ずかしく思い、クラスメートにもそのことを秘密にしていた、
うん、
牛之助はそんな息子の信頼を得るために無謀な戦いを決意するという形ですね、
うん、ストーリーは本当単純というか
単純
な、
ね、分
かりやすいお涙状態というか、うんうん、
まあ、もともとその親父が、ヒーローだったですね、なんつーの、
うん、まあ、ヒーローっていうか、まあ普通のなんですかね、ベビーフェイス、
ベビーフェイスっていう一番この、
まあ、
正当なプロレス
ヒーローですね、
まあ、ヒーローだったんだけど、うん、要するにそのプロレス団体も、ね、経営なんで
悪化して
存続危機になってですね、うん、まあ親父に悪役なんねえかと勧められるわけですよ、
うん、
そうそう、うん、でそんな中、まあ実はその 1年前かな、
うん、
にその前にその神木隆之介くんが演じるですね、和夫のお母さんですね、
うん
うん、そのまあ亡くなっちゃうわけでしてね、うん、でまあそれをこうそれでもちょっと心をこうなんか
何寝てんだよ、頑張って説明してんだよ
して、で、
うん、
お母さんのビデオ見てんのよ、
うん、前が分かってないから分かってないでしょ明らかに、
うん、お母さんのビデオを見て、その
ね、お母さんのことを、
お母さんのことを思い出して、
うん、こう自分を元気づけてるん
だよね、そうそうそう、うん、でそれでまあそれでもまあ経営状況、あのその悪役になること反対してたんだけど、
うん、
でお父さんも経営状況がもうしょうがないと、で団員が解雇になっちゃうと、
うん、
いうことでやむを得ず、じゃあ俺が悪役になろうっつってなってですね、でそれで大手団体とね戦うんですよね、
そうそうそう、交流戦みたいな、
それで結構こう注目されるわけですよ、
うん、
勝っちゃってね、
うん
うん、でそれで、でまあだけど何でしょうね、
うん、
その後に、
うん、
お父さんもそのまんまこう調子に続いてってですね、
うんうん、
空手家のカーマンっていうやつが、
う
ん、
そうそうそう、
すごい強いやつが出てきてですね、
うん、
そいつと戦うことになるんですね、
なんですよね、
うんうん、でそれを見て、
うん、
その息子の神木隆之介が、
うん、
お父さんに気づくっていう、
お父さんに気づく、
お父さん
だったんだ、あの
それだってだから、
なんか家にいると思ったらお父さんだったんだ、
お父さんの
お父さんにだから今までなんか嫌いだったんだけども、
そうそうそう、
お父さんとこんなに強くてすごい人だったんだってことに気づくっていう話
です、ね、気づくっていう話です、
王道と言いますかね、
でまあその間でそのお母さんのビデオとかがですね、うん、はい、おじいちゃんも一緒に住んでたんですけど、おじいちゃんが謝って、うん、そのお父さんの大手プロレス団体との、
うん、
戦いの時のかぶせちゃうんです、
う
ん、お母さんのビデオ
重ね
撮りしちゃう、でもうおじいちゃんなんか死んじゃえっつってバカ野郎っつってなんかこうね、うん、なんかなっちゃうんですけども、うん、まあそういうお父さんとの、でもお父さんがもうプロレスやってること自体が嫌いで、
うん、
なぜそのプロレス、うん、 を恨んで親父を恨んでるのかっていうと、うん、そのお母さんが死ぬ時にプロレスの試合に出ちゃって来なかったっていう、それがもうきっかけとなっているっていうのはね、あるんですけれども、まあただねこれ全部見たんですよ。
見ましたか。
見ましたよ、全部見たんですよ。当たり前ですけど、なんかねすごいわかるんだけど、なんかねこう乗れない感じ。僕があんまりプロレスに興味ないっていうのもあるのかどうなのかっていうのもあるし、最後だからそのカーマン選手とまあ
やる、ね、
戦って、ね、そもそもこう異種格闘技で、プロレスってだからそういう悪役とか、
まあね、
そういうのが決まってる
じゃないですか。そうだね。まあ言ってみれば台本みたいな。
台本みたいなある人とガチで対決して、
まあそれ
総合的な、果たして、こう試合になるのかっていう感じはあって、まあ、
まあ
それも含めてね、で、ボロボロにやられて、ね、で、最後勝つと。
そうそうそう。
勝つと。
勝つんだ。
勝つんですよ。
お父さん
勝つんですよ。
バックドロップだから。
バックドロップで勝つ
わけ。お父さんがバックドロップして決まったで、そのお父さんがもうボロボロなってんのを見て、それまで嫌がってたその息子の和夫がですね、お父さん死んじゃうよっつってその家から飛び出して会場に行くわけですよ。で会場に行ってお父さん死んじゃダメっつって言って、で親父とこうもう血だらけの親父と目があって、親父がうって力出してバックドロップしてバーンって倒すし、感動のシーンなんですけど、そのバックドロップで倒したそのカーマンっていう外国人が寄り目して果てるんですよ。
そう、いかにもなんか落ちました、
ね、落ちましたみたいな、なんかねそこがこうこのんびりした、あの話なんですよ結構この、
まあ、話って、ね結構ね、
だから、そのお笑いののんびりした部分とのこう生き生きしてる話でいいんですけど、その最後の最後の部分はその果てた時は寄り目じゃなくて、
シリアスに
本当に、言って欲しかったなって思っちゃったりするわけですよ。
ステイちゃんがさっき寄り目の話したら寄り目にして、言って欲しかったったら行くアクションをして、ふざけてますよ、こいつ。
この男は。
お前、お前が荒らしてんのに。
ほんとね。
いや、だからね、なんかほら、さんまになっちゃったじゃん。絶対今聞いてる人もなんか適当なことやりながらやっちゃってるもん。
そうな
んやけど本来大田辺さんはこういう王道の泣ける感じっては好きじゃない。
好きなんですけど、なんかこう
あのね、面であんまり
このだからお父さんは多分結構、ギリギリのところに立たされてると思うんですけど、
子供神木くんが
主人公なんですけど、まあこれで言うと、神木くんがあんまり、そういう危ない位置に立たされてない気がするんですよ、
まあ
ね、見てて、
確かにな
んかそのビデオのことも、そうなっちゃって、家出するのかなと思いきや、なんか親父のこと大っ嫌い、おじいちゃんのこと大っ嫌い、でも家にいますよみたいな、
まあね、
なんか結構普通に過ごしちゃったりしてて、でその例えばなんだけど、そのテレビ中継見てて親父がやられてて、お父さんのところ行かなきゃってなって、出て走ってもうそのまんま会場までその行きゃいいんだけど、なんかおじいちゃんがほらタクシー使ってけっつって金財布をポンって渡しちゃう。
なんかそういうなんかコメディタッチのところもマジなんだね。
なんかいやなんかおじいちゃんのキャラも立たせる意味で多分そうやったんだけど、なんかそれやると、なんかものすごい この子至れり尽くせりで、
まあ確かに、
結構なんか、みんなからちやほやされて、みたいなって感じになっちゃってるから、そこはもう、だから、まあこう順番、話の順番変わっちゃうけど、まあこれ完全に俺の頭の中で作ったストーリーだけど、例えばだからおじいちゃんがビデオ消しちゃって、なんか、ちくしょうつってこう家出て、でなんかこう、ね、とぼとぼ夜道歩ってて、で街頭のテレビ見てたら、お父さんが血だらけになって戦ってるところ見て、で走り出すみたいな感じにぐらいの、なんかこの嫌なこう辛いことが詰まって最後バッて走り出すのがいいんだけど、と思うんだけど、なんか結構こう普通になんかねそこをね、
でもね俺思うのはね、あの映画って多分結構100うかじさんに感情移入する映画だと思うのよ、 で俺神木くんの役柄って何とかな、どういうことかというと俺ヒロインみたいなもんだと 思ってんのよ。だから要するに宇梶さんっていう人がもうあのプロレスラーとして頑張ってきて家族支えてきたけれども、うん、だんだんプロレス団体もうまくいかないし、もう自分として もう体力が衰えてきて、もうお前はもう全盛期過ぎたからお前も悪役やれってことでどんどん窓際に追いやられていく、うん、でもう自分としてはもうプライドを捨ててそうやって悪役になってできる限りのことを頑張ったのに、うん、そのことを神木君にものすごいあのなんていうかな、なんでそんなことやるんだよみたいなことで言われるわけよ、うん、なんかその悪役としてテレビ出んだけど、そのテレビがあの学校のいじめっ子に見つかって、うん、そのことで神木君がいじめられるわけよ、うん、でそれでそのいじめっ子になんか神木君が暴力振るって、うん、そのことでなんか呼び出されるわけね、宇梶さんも、うん、でなんかお前プロレスラーの息子が狂気攻撃はいかんだろうみたいな、なんかそういうのがあって、でそのやり取りの中でもう完全に神木君はもうお父さんのことなんか絶対嫌いだみたいなことで決別を言うわけね、っていうでもう何もかも失うわけよ、もう地位も名誉ももう自分の大好きなその家族でさえも失う、でその中でカーマンっていうその空手家が来るわけよ、でそいつがもうあまりに強すぎて、うん、もう挑戦者が誰もいないっていう、うんうん、もうどんなやつでも来いっつって、うん、でもう一発逆転だと、もうそれしかねえんだ俺にはっていう、うん、もう死んでもいいから俺はこいつに勝たなきゃいけないって、うん、もうそのまあいろいろ取り戻すためにっていうか、うん、せめてその息子からの信用だけは取り戻さなきゃみたいなことで、うん、命を懸けて戦うわけですよ、う
ん、勝ったら息子が戻ってくるみたいなのを匂わせる展開なわけですか、その
プロレス
戦うこと自体が息子は嫌だって言ってるわけじゃん、
言ってるわけだけども、でもそれがなんか宇梶さんっていう人のなんか不器用さを表してるっていうか、うん、だからもう息子の信用を取り戻すにはどうしたらいいかって、まあ、器用な人間ならばなんかいろいろ考えるじゃないですか、うんうん、でも宇梶さんってプロレスしかできないやつなんですよ、
要するにそれまでのキャラクターがあったらそうなるのも見つけるっていう、
だから息子のことをその息子の信用を取り戻すには、うん、なんか口で何か言ったりとかじゃなくて、うん、俺はもう戦って強さを見せるしかねえんだっていう、うん、それ不器用な男のなんか一方的な、なんていうのかな、そういう行動みたいな、
そういうところは田坂さんの生き方と被るところあるんじゃないですか。
そうですね、僕の生き方そうです
ね、それね、でも分かるんだ、それ言ってんのも分かるんだけど、うん、もうちょっと要素を足すというか、うんうん、ひねらないと、だから例えば、うん、そのお父さんの戦いを見て走り出す神木隆之介は何が変わって走り出したのか、うん、今までもうお父さん血だらけになってそうなってたのに、どう今までと違って、まあもちろんね、死ぬ死ぬみたいな、死ぬ形になっちゃう、失う辛さで走り出すんだろうけど、あんまりそこの部分の感じが感じずに走り出してたから、なんとなくこうなんかなっていうのもあったし、そのお父さんがさ、うん、そのもう結構どうしようもない立場になってってなるけど、うん、結構プロレス団体の中では中心的存在じゃないですか。
まあそうだね、うん、あの団体では
悪役になっても結構そうだったし、うん、じゃなくて例えばそのプロレス団体にその新しい若手のヒーローが出てきちゃって、うん、そいつが有名になってきて、宇梶さん自身のプロレス内での立場が悪くなってっていう、うん、でプロレス団体もその人気なやつを持ち上げるのは当たり前だから、うん、そっちにプロレス団体の方も若手の、ね、人気出てきたやつをやって、で宇梶さんもお前もそろそろ引退じゃねえかっつって言って、うん、で例えば他結構あれって他 そのプロレスの人たちもその宇梶さんに対してすごい敬意を表してるけど、ねうん、じゃなくてもうコケにするような、俺何々人についてきますみたいな、その新しい人についてきますとか、もう終わりだよなあの人もみたいなあって、本当にもう一人ぼっちになって、もう俺はもうカーマンと戦うしかねえんだみたいななって、そうで神木さんにも嫌われてみたいななって、あだから神木隆之介もあの2階に住んでるあの焼肉屋の方にプチ家出しちゃえばよかったんだと思うんで、多分
ああそうだね、
うん、
それぐらいまで、だから
そうそう、で一緒に屋根の下住んでるから、そこ屋根の下に住むぐらいな感じなのかなって思っちゃって、
あ
でほら結構あれ家狭いからさ、ね、結構一緒の食卓にもいたからさ、ね、なんかだから神木自身 その彼の家出で、うん、その同級生ので焼肉屋
ね、あの南加穂さんがいる家にいて、うんうん、で例えばそこで南加穂 と、うん、そのあの息子いるじゃん大阪弁の、うんうん、あの子の同士の親子の関係を見て神木くんはまたそこに、うんうん、自分にいない母親の何か、ね、自分にじゃあいる肉親は誰なのかと思った時に親父だみたいな風になってったらもっと多分、うん
まあね、
俺見ててグワーってきた感じがするような、
うんまあ、確かにだから神木くん側の心情の描き方は甘いと思うんだけど、うん、俺がさっき言いたかった結論っていうのは、うん、だから神木くんってだから完全になんかヒロインの俺一覧を持ってて、うん、で要するにだからロッキーあるじゃないですか。
ロッキーで言う。
ロッキーで、だって、ロッキーっていうのは、最終的に何のために戦うかっていうと、エイドリアのためだけじゃないですか。うんうん、別に女の地位とかそういうんじゃなくて、うんうん、もう好きな女のためだけ、うんうん、それだけに、あの、戦うから、やっぱ美しいんじゃないですか、あれが。うん、で同じように、その、宇梶隆も、そういろんな、あの、うん、自分の状況とかあるけれども、それじゃないんだって、自分が別に追い惚れたりとか、プロレス内で自分の位置が悪くなってるとか、そういうことじゃなくて、ただ息子の信頼を取り戻したいっていうだけに戦うから美しいんだっていうのがあると思ってて、だから俺なんかな、神木くんっていうのはだからあの理想の子供っていうだけ、そのなんとかな、記号だけあればいいと思ってて、そこにあんまりなんかエピソードとか求めてなかったから、だからそういうのも気にならなかったりしたんだよね。
俺多分神木くん目線で多分見てたかもしれない。
そう、う
ん、
まだ子供世代の見方かお父さん側で見てるか
見てるかっていうね、うん、そうね、
うん、多分その視点で多分ちょっと変わってくるのかもしれない。
も
しか
して、
まあでも、うん、あのつまんない映画じゃないですよ、
うん、うん、そのいいですよね、
いい映画だと思いますよ。
ジャックスモーキン出るんじゃない
ですか出ますかね
ちょっとなんでそんな
じゃあ本日は、
本日はですね、はい、ですね、ロクスモーキン、
あ、遠慮がちに言いましたね、
気遣ってのロ
クスモーキン、気遣ってのロクスモーキンですからね
ロクスモーキンで田中さんが一生懸命語ってるんで
それで俺のポイント込みでロク、
田中さんの分がサンスモーキンに乗りましたね
そんな乗って
んロクスモーキンですね、
うん、
まあだから、うん、そんな感じですよ。
そうですか、
はい、
わかりましたもうタプさんにはあまりお気に入りしてないなという、いやいやいや、
見たいですね、
うん、
そ
のいやいや
好みあります
か、ね、また見たい、また見たいな、いろいろ、わかんない、俺が親父になった時に見たらね、
まあそうですね、だから、うん、
もうちょいいかもしんないし、
自分に子供ができた時とかに見てみるとなんかもっといけるかもしれないですね、
う
ん、
見てみたいなと思いました。
はい、
ということで
次回は、
次回のスモーキン、
どうしますか、
1枠、
はい、
SP 革命編、
お
革命編ですよ、はい、あれ野望編ってやったっけ、ラジオで
やりましたね、
やりました。じゃあそれと、
はい、
2枠漫才ギャング、
来ました、品川博士、うん、大監督、
漫才ギャング見ちゃいますよ僕は、
行きますか、はい、
あとは、
はい、
3枠、
はい、広
角機動隊、
あれやるんですか広角
の、
はい、
ソリッドステイトソサエティ 3D ってやつで、
はい、
セカンド、
はい、
があったんですよ、広角機動隊、
はい、
あの連続アニメで
神山健二、
ね、神山健二さんので、で第2シリーズもやった中の人気のエピソードを集めて一本の映画にして、はい、なおかつ 3D にしましたっていう、あの広角のねホログラフの世界とかが、
はい、
こうなんか 3D で出てくるのはちょっとならでは、ね、いいですね、3D ならではなんじゃないかと思ってですね、
はい、
入れました、
はい、
4枠、
はい、
塔の上のラプンツェルということでね、
ラプンツェルです、
まあ、今の時期ちょうど、ね、春休みの時期で、
うん
ね、お子様向け映画も多い中
です、ね、
ちょっと塔の上のラプンツェル入れてみました。 ディズニーだったっけ
ですね、はいはい、
うん、入れてみました。5枠、
はい、
前橋ビジュアル系っていう
なんすか
映画が、これ僕さっき探しててたまたま見つけたんですけど、大鶴義丹さんが監督やられてるので、
そうね、そう
だ、まあ、僕あの何を隠そう、うん、群馬県前橋出身でですね、
そうですね、
あの単身こちらに出てきたわけなんですけども、
はい、本名は、本名は
本名言う必要ないでしょ、
言う必要ない、
はい、
まあ、前橋ビジュアル系っていうことで、
はい、
その前橋とビジュアル系みたいな、ちょっとこれはバカにしてんのかなと思って、バカにしてないことを願って僕はちょっと見てみたいと思います、うん、純粋に前橋、
前橋愛があるかどうか、
いやでもまあそういう前橋人だからとかじゃなくても、ちょっと 見てみたいなと思って、ね、せっかく地元のね名前を出してもらう得てるっていうことは、
撮影風景のドキュメンタリーを半年ぐらい前にニュースで見ましたけ
ど、ました
真剣に撮ってらっしゃいました
おーそうですか、
ギターさんは
ギターさんは
ギターさんは真剣に撮
ってらっしゃいました、まーちゃんごめんねっつってね
で
六枠が田坂枠ということでですね、は
い、
ということで
最後作っていきましょうか、
いと思います、はい、はい、じゃあステイちゃん、はい、お願いします、はい、
何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ドーン
4!
4、はい、
塔の上のラプンツェル、
出たね、
一番着目して
なかったやつに言ってるね
まあでもじゃあ塔の上のラプンツェルを次回見てこようかなと思います、
お願いします、
長々とすいませんでした、ありがとうございました。
オレンジ坊やお前はなんでそんなに丸いんだ穴が7つまでじゃないか週刊田坂ゴールド、の時間でございまーす、
は
い、
なんでまたこれ
ね、おめでとう卒業式じゃありましたね、はい、
卒業できあれですから、
はい、いやおめでとうございます、おめでとうございます、というわけでございまして本日のステーションですね、
はい、
つぎはぎ川柳からですね、よく見たらハンカチ王子テント張る向くですね、
はい、
うん、こちらの方ですね、いやよかったですね、おめでとうございます、
おめでとうございます、
はい、この番組では皆様からの、メール募集中でございます、うん、下からステイを見てみようですね、教えてアニメ先生、次回は、魔法少女マドカマギカですね、魔法少女が、出てくる、契約を必要に迫るやつが出てくる、私って本当バカという言葉を使ってお前たちあれで終わるというですね、その3つでございます、うん、マドカマギカはね、でも本当は何ですかね、あの、
はい、
地震の直前にあった10話が、
ね、
えらい良かったんですよ、
痺れるぐらい良かったですね、
なんですかね、伏線の張り方っていうか、
はい、
なんですかね、最後にあのコネクト、ね、流れた時のあの感動、
はい、そうでしたね、
あの漫然と毎回流してきたコネクトっていうオープニングテーマ、
あの歌詞の意味がやっと分かったっていう、
そうそう、あれって誰のことを歌ってたんでしょうかっていう話なんですよね、はい、あのなんですかね、あのなんですかね、裏切り方っていうか、ね、伏線の張り方っていうか、あれはしびれましたね、
はい、
でマドカマギカでございます、つぎはぎ川柳どうしますか、
あテーマですか、
あテーマ決めてなかったですか、
そうですね、じゃあまあ、
うん、今から考えですかスモーキーシマの時別に暇そうにしてないでしょそんな考えでよかったじゃないですか
じゃああの
来たり寝たりを繰り返して
眠気です、
いやそれはあなたの中で一番あるものでしょ本当、いや眠気眠気、
はい、
眠気でいいのね、はい、じゃあ次は次に眠気でございます、そして我が番組一の超人気コーナーあんかけコーナー、はい、本日の曲は何でしょうか、クイズです、本日は何の曲だったでしょうか
知らんがな、
はい、夢食いメリーのエンディングテーマです、
知らん、
僕地味にあの歌大好きっていうね、はい、というわけで、アンケートコーナーもあります。次は t_bakuru2007@yahoo.jp まででございますと。
はい。
はいはい。というわけで、本日は、はい、ステイ卒業スペシャルということで、やってまいりましたけども。
はい。
うん。
いかがでしたか、ステイさん。
大きくなったね。
ね。なったよ。
大きくなった。
別にステイちゃんが卒業するわけじゃないでしょ、この
場合。違うの？
まあ別にそれでも構わないですけどね。
大学卒業、
大学卒業ですからね、
そっち、
はい、
何返してよこの時間なんだ歌っちゃったよ
知らなかった、はい、まあそんな感じで、でまあ割と次回からどうするかっていうのがね、
まあちょっとこれまでのペースでは、
働き始めるから
なかなか収録するのは難しいかなとは思う
で、田坂 P 完全にノープランっていうですね、
田坂 P、はい、
何にも決めてないんですよねこれ、
田坂 P、
はい、割と今ラジオへの情熱を失ったところがあるんで俺はいろんなものが俺から情熱を奪ってたってのがありますんで、そんなこんなでございまして、まあ未定なんですけど、そうですね、まあ、そのうちうちのそのブログでは発表するんで、
はい、
まあ逐一
まあ終わることはないですね。
まだ終わりはしないです。
まだまだ。はい、まあ、まあ、そんな終わりますみたいな、ね。
あと、安心し、安心して。
何安心してっつって。上から目線
ない。急所を外してある。
なんじゃそれなんじゃそれですよ、本当に。
やっぱ成長してなかったわ。
ねえ、何も成長してなかったですね、これね。はいはい、じゃあ。
まあ、集まれるときに撮ろうって感じですかね。
そうですね。そういう感じで、はい、まあ、お送りしようと思います。
はい。
そうです。意外に毎週できたんですね。ね、こんだけ言ってね、はい、っていうね、そんな感じで。まあ、せいさんが別にね、仕事辞めればね。
なんで辞める方向に持ってこうとして
るんですか、うん、辞めちゃう、辞めちゃう。
タサゴのために辞めますみたいなことを言って、自称を叩きつけたらなんかすげえ。
そしたらもう課長もしょうがねえって言って。
そうね。タサゴならしょうがねえっていうね。
お前はいつかそういうんじゃねえと思ってたっていうさ。
そう。
行けよっつって。
あるある。うん、あるね。
あるある。
じゃあ、生活費ください。
誰が
俺に。
じゃあ、加藤ちゃんお願いします。
いいよ、いいよ。月5円ぐらいでいい暮らせるっしょ。
暮らせるチョコ買える
じゃん。
ね。
5円チョコで、一月が、うん。
はいはい。
しんどい。
だけど、まあ、とっても楽しい卒業スペシャルでございまして、
うん、
出したね。はい。だけど、本日の、お相手は、
はい。
加藤田と、
はい。
テイゴールドと、
はい。なんか AC が新しく作った CM が逆にうざい。バック先生ことアコニーでございました。
日本。日本。
何だったの今の。